ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。おはようございます。福音書にこんな文章があります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。これをどう歌うか聞いてみてください。イエスやマリアのセリフだけを歌うのですね。これが福音書を歌う一番古い歌い方です。今朝はここから順を追って福音書の歌い方の変化を聞いていただきたいと思います。まず宗教改革の時代になるとどんな歌い方になるか。ペトロがキリストを裏切ってしまう場面を聞いてみましょう。ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。これを歌います。ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら誓い始めたという字の文も歌うようになりました。こんな風に福音書に書いてある文章を全部歌うようになったのですね。これがさらに時代が進むとどんなサウンドになるか、同じ場面を聞いてみてください。ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら誓い始めた。そんな人は知らない。楽器の伴奏がつくようになりました。しかも随分表現が豊かになってきました。呪いの言葉さえ口にしながら誓い始めたという字の文も随分緊迫感がありますし、そんな人は知らないというペトロのセリフも必死さがよく出ていますね。もう一度聞いてみましょう。
Da hob er an sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne des Menschen nicht.
こんな風に時代を追うにつれてどんどん立体的になっていきます。福音書の文章が生命力を持って立ち上がってくるのですね。こういう福音書の歌い方が最終段階ではどれほどメッセージ性に満ちたものになるか、今朝はそこを聞いていただきたいのです。同じ場面、ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら誓い始めた。そんな人は知らない。どうぞ。字の文までが何という緊迫感でしょうか。そしてペトロのそんな人は知らない、存在をかけている感じです。オルガンも非常に効果的です。字の文とペトロと両方が全身全霊、命がけなのですね。もう一度聞いてください。この直後の字の文、するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。
dachte Petrus an die Worte Jesu, da zu ihm sagte, wer daran krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen.
そして外に出て激しく泣いた。福音書の一つ一つの文章はここまでの深みを持っていたのかと私たちに思わせます。いや、福音書の文章の一つ一つはそもそもそういうものなので、それがおのずからこのような表現を求めていたということなのかもしれません。最後にもう一度、ペテロがそんな人は知らないと言ってしまったところから聞き直してみましょう。
Kenne des Menschen nicht. Und als betrete der Hahn, da dachte Petrus an die Worte Jesu, da zu ihm sagte, wer daran krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen.